皆さんこんばんは、ドクターセカンド江口勝です。江口勝のマーフィーズロー、2025年令和7年6月27日金曜日夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から22時15分、江口勝のマーフィーズローでお楽しみください。本日も名古屋から放送でございます。市川浦 FM さん、 FM マイズルさん2社で放送していただいておりますが、 FM マイズルさんの放送がですね、実は今日は最後になりまして、はい、昨年ですかね、京都三条ラジオカフェさん、FM マイズルさんに放送していただいてました、江口勝のキョンキョン京都という番組が終わりまして、まあ、マイズルさんのちょっとご好意がありましたもんですから、ね、1年間ちょっと番組を延長しようということで、市川うらら FM さんで放送していただいてます、江口勝のマーフィーズローを、じゃあこちらの方でも放送していただく形になりまして、1年間やらせていただきましたですけど、まあ、1年やりましたんで、一区切りという形でございまして、今日は残念ながらといいますかね、海の京都舞鶴方面でお住まいの方、ご視聴の方は今日はお別れという形になりますが、市川うらら FM さんの放送は毎週金曜日22時から22時15分、ね、やってきますので、放送またそちらの方、お聞きいただければと思いますし、ね、そういった、まあ、お別れもあるんです、出会いがあれば別れありますんでね、まあ、これ仕方ないことだと思いますけど、まあ、そんなことでございます。まあ、今日はたわいもない話をするつもりではいるわけでございますが、通算で999回目の放送になります。2002年からね、3月からスタートしました江口勝の番組でございますけれど、仕掛け23年目でですね、通算1000回目間近の999回目が今日の放送ということでございます。5社ぐらいかな、5局かね、ラジオ局をこう代わり代わりやってきましたですけど、はい、もちろん市川うらら FM さんの前の FM 浦安さんの時代から長くなってきてますか、この番組は。はい、ですけど、今も継続させていただいております。はい、最近ですね、こう東京へ頻繁に行くことが多くなりまして、ね、東京ね、都内にね、部屋を構えましたもんですから、まあ、名古屋、僕は住居、ね、名古屋ありますけど、名古屋、東京、京都という形で、まあちらこちらとね、まあ、週末に限らずでございますけど、行かせていたことが多くなって、まあ、東京でも、まあ、ライブももちろんあったりかして、まあ、そこから移動することもありますんで、まあ、都内構えてもいいかという形で、都内構えていただいたわけでございますが、まあ、都内に行って、東京都内に行って、まあ、最近って言いますか、最近じゃないんですけど、もっぱらたまにことがあるわけですよ。食事とかやっぱあるわけですから、はい、で時に食べるもの、なんていうのかな、こう質素なものが多い、まあ、年も年なんで、そんな贅沢ばっかりするわけにはいけないので、ね、なので食べるものもそんなに、ね、いいものを食べてるわけでは、いいものって変な失礼な、ね、言い方するんですけど、ね、値段の高いものを食べてるわけではないんですよ。はい、でその中で、もっぱら、富士そばというのが最近もっぱら自分の中のマイブームでございまして、コロッケそばってあるんですよね。これ名古屋であんまコロッケそばって聞いたことないですよ。多分関西でもあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、飲みの時にコロッケが入ってるんだっていうのをこう感じまして、オーダーしてみようかって食べてたら、いやこれが意外に美味しいっていうか合うんだよね。あったかいのと冷たいのがあって、あったかいとこうコロッケがね、あのつゆにこうだんだん浸かるとふやけてしまうんですけど、まあまああれはあれでまたいいのかと。で冷たいやつは冷たいやつでちょっとソースかけてね、また食べるとなんかちょっと別の感覚になるんで、うん、まあ、どちらも食べることあるんですけど、はい、いや、もともとお蕎麦は好きでございまして、まあ、あんまりお金のない時代、若い頃ですよ、ない時代ってお蕎麦食べるとき、セルフの、ね、お店入ると、どっちかというとかけそば、ね、かけそばにこうネギは自由に盛りだくさんできるっていう蕎麦屋さんあったわけですよ。はい、なので、お昼ご飯とか、ね、かけそば、まあね、ネギそばにして食べる。やっぱりネギそばっていうメニューがないんですね、かけそばで。ネギそばっていうメニューないんです。ですから、ね、ネギ乗せるからネギそばなんです。刻みのりね、ネギか、ね、乗せたりすると。でね、それが多かったですね。やっぱりお金のない時代というか、貧乏な時代というか、まあ、外交ってあんまりお金なかったですからね。だけど、なんかこう、そば食べると、そういうことを思い出したりかして、今ね、コロッケ入れてなんかして食べるのも、本当に僕の中では、ちょっとだけ贅沢してるかなって感じがするんですけど、はい、まあ、そんなちょっとね、お酒、ね、こう食事の話になってくるんですけど、いや最近東京でも日高屋さんっていうね、飲食店があるじゃないですか、チェーン店の。食べることありますよ。生ビールが安くてね、390円だっけ、まあ、一杯飲んでね、餃子を頼むんですけど、6個食べてたのには3個にしてるんですよ。なんかこう 胃が持たないんですよね、脂っこいものが。で、まあ、3個と生ビールでお店に出てくることもあったりなんかするんですけど、たまに気が向くとですね、チャーハン食べるんですよ。で、チャーハン好きなんです。焼き飯っていうんですよ、大阪ではね。言うんですけど、チャーハン好きなんですけど、どうもあのチャーハンが僕の中ではいまいち。いまいちにもかかわらずやっぱ食べるわけですよ。好きなんで。はい。で、味があんまりしないんですよね。あれ普通なのかな、僕は分かんないんですけど、でいつも食卓にとかね、テーブルに置いてある塩コショウをかけて食べるんですけど、チャーハンの味ってこんな味じゃないだろうって思うんです。もうちょっと醤油、焦がし醤油とか味あるんじゃないですかね。だけどあれで成り立ってるんだから、これが本当なのかな、関東の方っていうか東京の方っていうのが、これがチャーハンなんだろうなって僕は食べてたんですけど、まあ、ついてるスープと一緒に食べないとちょっと味がないというね、まあ、ちょっとそこだけ不満があるわけですけど、まあ、慣れてしまえばいいものなのかなと思ったりするんですが、ね、だけどそんな食事をよく食べてたりしますよね、うん。まあ、そんなあのエキサツの、ね、お話のちょっと続きになるんですけど、僕は学生時代僕大阪に住んでて、ね、大学生の4年間大学、ね、東大阪で過ごして、大阪経済法科大学って大学行かせていただいたんですけど、もちろん下宿しながらね、いたわけですけど、夕方授業受けて4時半ぐらいになると食堂閉まるんですけど、それ駆け込みのように行って食べるカレーライスが好きだったんです、はい。で、あの230円のカレーライスが好きだったんですけど、ちょっとだけ贅沢すると300円でカツカレーが食べられたんですね。で今日カツ残ってるっておばちゃんに聞くと、カツあるって言うとカツカレーにするというそれだけで起こったんです。ただその時からカツカレーっていうものが僕の中ではもうレギュラー的な定番になってるわけですよ、はい。だからそのカツカレーも今考えたらカツじゃないんです、メンチカツなんですよなんかメンチカツカレーだろこれって思うんですけど、カツカレーなんですよね自分の中では。まあ、そんな流れで今もカツカレーを食べる機会って結構多くて、でサービスエリア高速で移動なんかするとサービスエリアでちょっと食事するときがあると、ラーメンとかお蕎麦とか、まあ、蕎麦食べるときもたまにあるのかな、天ぷら蕎麦とか食べるときあるんですけど、大体カツカレーメニュー見てまずカツカレーがあったらまずカツカレー、もう何も考えずにいつもそれ食べるんですよ。で美味しいとかいろんな味があるわけですけど、何も文句を言わずに僕は食べるタイプなんです、いつも。はい、もうこれに言ってますけど、うん。でそのカツカレーを食べることに僕は幸せというかね、なんかこう満足感があるわけですよ、はい。で食べるとお腹満腹になって次の場所に行けるという、なんかこれが僕の中ではずっと、ね、モチベーションって言いますか、なんかあるんですよね、うん。で今もそれがあってカツカレーをいつも食べてたなんかするんですが、あの時22歳だった青年は今58歳になりまして、今年59歳です、8月、うん、ね、36、7年前の話をさせていただいてるわけですけど、あの時ね、今の自分が全く想像つかなかったですね。まあ楽器は弾いてましたですけど、この年まで音楽をやってるってまず考えたことがなくて、まあ、もちろんねメジャーとかプロとかいうのを考えてたこともないわけじゃないんですけど、それは本当にこう高い夢の一つであって、自分のそのところに行けるとは思ってなかったですからね。だけど音楽でツアーをやりたいっていう夢だけがずっと自分の中にあって、これはねオリジナル曲でツアーをやりたいっていう夢があって、今それ叶ってるんですよね。まあ形はちょっとブサイクか分かりませんですけど、メンバーチェンジ44人もねメンバーチェンジしながらこうライブツアー世界、ね、日本の北海道から南九州までずっとツアーしたわけですよ。で通算、ね、146本のライブをやらせていただきました、10年間でね。今年10周年アニバーサリーでございます。まあ、そんな年まで続けさせていただけることが非常に自分にとってはまあ嬉しかったなんかするんですが、この夢がつ、ね、こう叶ってることがもう全てだと自分の中で思いますね。ですからこの22歳、まあ、大学生活を、ね、終わって時に、まあ、社会人になった時に髪の毛切る切らないという問題があって本当に、ね、髪の毛切って試着してでしばらくして、俺こんな生活したくないっていうのを考えながらもう一回音楽やるって気持ちで25、6年からねライブハウス出てくるようなバンドを作りながらねやってきたわけですよ。でそれが今になってこうやってるわけなんですが、まあ、もちろん当時に比べたら練習量もだいぶ減りましたですけどね、まあ、ただ一つ言えるのがこの年までこう続けることができたってことが一つ自分にとっては人生の中ではまあ大きなね、ものだったなというふうに思ったりするわけなんですけどね、 まあ、だけどこれから先、ね、どれくらいやっていけるか分かりません。まあ、今日は本当に、ね、ラジオでは999回目、まあ、1000回というのは次回でございます。一つの切りといいますか目標だったりがします。まあ、ライブ活動もそうなんですけど、今年10周年アニバーサリーという周年でございますけど、今年はね、だけどそれを迎えることができて、まあ、それも一つの区切りといいますか目標だったわけですよ、心の中のね。で、思うんですけど、まあ、それが達成できたっていうことを、達成できるのかなっていう形になるわけですけど、次の目標がないんです、今現状こう活動してて。ただ目の前のライブ、それから目の前のこうラジオっていうのをやり遂げることしか今目標がなくて、その先のことが全く自分の中には今見つからないんですよね。まあ、これをこの半年間の間に模索しながらやっぱり生きていくつもりではいるんですけど、まあ、その中でなんか次のターゲットというか目標というかものが見つかれば、また来年もなんか考えていこうかなということも考えたりするんですが、今は本当に全く白紙の状態でね、見たりなんかするんですよね。はい、まあ、そんなことで、まあ、最終回の放送になってしまう、ね、フィム・マイズルさんの放送ではこんなたわいもない話をさせていただいておりますけど、マイズルも非常に思い出があって、自分の中では、ね、最初に付き合った女の子が、ね、幼い付き合った女の子がマイズルだったということで、まあ、そんな縁があったなって思いますね。ですから今考えるとなんか、ね、小さな糸っていうか細い糸が結ばれていたんだなというふうに思いますよね。30何年経ってですよ、ね、そんなことでございますが、ドクターセカンド、ね、ライブツアーでございます。次回が7月でございます。こっからが本番かな、ツアーの。本当に、ね、関西行きます。7月6日日曜日大阪京橋アーク、7月19日土曜日大阪北ホリエクラブビジョン、7月26日土曜日青森、ね、東北でございます青森コータ、8月2日土曜日埼玉越谷イージーゴーイングス、8月9日土曜日神奈川笠木セルビアンナイト、8月31日大阪中洲 B コードという形でね、大阪だけで3本あるんですね。7月8月で大阪夏の陣2025とライブがついてますが、ね、大阪地元でございません。誰もメンバーは大阪には住んでおりませんが、大阪で3本やるということで、これ完全にツアーですね。はい、ですけどね。それから東京方面は9月21日日曜日東京大塚ハーツプラス、ね、ここまで東京しばらくライブがないという、まあ、関東はね、まあ、越谷とか川崎セレビアンナイトはございますが、東京都内では9月はねちょっとお待ちいただくと形でございます。それからと9月28日日曜日兵庫県の尼崎バス、これね昔々やったことあるんですよね、尼崎は。それ以来でございます。10月19日ですね、日曜日東京渋谷ロフトヘブン、はい、ここも初めての会場でございます。10月25日土曜日徳島クローバー、徳島四国へ初めて行かせていただきます。その翌日10月26日日曜日京都、アフタービートこれが徳島から京都の移動が果たして人ね日中できるのかというのも心配だったりします。11月16日日曜日埼玉浦和ナルシス、12月7日日曜日東京渋谷ラママ、ね、でございますが、12月21日日曜日大阪日本橋スターボックスというのが今候補で上がっております。これが多分今年のツアーファイナルになるのかなと思ったりするわけですけどね、まだちょっと確定ではございませんが、最終日が、そんなことでございますね。なんかこう150本のライブも、ね、8月に迎えることができて、まあ、一つの切り板といいますか、なんか目標が終わっていくんだなと思いますし、まあ、ここまで来れたことが自分にとってはすごく幸せな時を過ごさせていただいたなと思いますよね。まあ、大体人嫌いですから僕はあんまり喋るの好きじゃないですよ。だけど喋らなきゃいけないっていうのをなんか嫌いなことをやるってことがまた自分の人生を見てみたらね、なんかこうギャップがある中で、それが必要だったんだろうな自分の中ではって思いますよね。はい、まあ、そんなことでまた次回1000回でございますが、市川うらら FM さんでその放送をお楽しみにしていただければなと思ったりしております。京都マイズルですね、FM マイズルさん、お聞きの皆様本当にいろいろありがとうございました。また何かの機会がありましたらね、街に遊びに行きたいなと思ったりしております。お相手は江口勝マーフィーでした。